ビブリア古書道の事件手帳、今回は結末が2つですというサブ隊に、地デジの特徴を生かしたマルチエンディングかと思いきや、題材となっている小説の方が完全版とそうでないのと2通りあるということだった。
びっくりしましたね。
まあね、時計仕掛けのオレンジ、どうしてもスタンリー・キューブリックの映画の方がピンときてしまうんだけど、うん、
みんな知ってるのはそっちやと思うんですよね、うん、でそこを最後に、おお、なるほどと思わせてくれる部分はあるんですけれども、うん、なんせこのドラマ自体が明るくないというか、うん、こうスカッとしないんですよね、うん、あの事件も解決はしてるんですよ、うん、きっちりとね、うん、誰が悪いとかどうなったとかっていうのは分かってるんですけれども、うん、その別に警察が入り込むわけじゃなく、うん、でその後自分たちでその後のことをきっちりしたのかどうかもわからないまんま、うん、なんかこうスカッとしない部分があるんですよ ね、
うん、まあそれがね、今までにない新鮮さというふうにも受け止めることができるし、期待したのとは違うっていうふうになってるのかもしれないし、はい、ところで今回結果的には万引き犯だった中学2年生田辺美鈴に扮していたのは乃木坂46のメンバー生田絵梨花16歳、はい、今回の出演に関して公式サイトのトピックスでは、生田さんのゲスト出演は各芸能事務所から厳選された若手有望株の女優たちが数多く参加したオーディションで決定しました。生田さんは過去にも2012年9月公開の映画ハンガーゲームでジェニファー・ローレンス演じるヒロインカットニスのライバルアマンドラ・ステンバーグ扮するルーの日本語吹き替え声優の座をかけ、乃木坂46のメンバー同士で行われたオーディションでも見事に勝ち上がり、声優として役を射止めた経験を持ちます。これまでドラマや舞台の出演経験はあるものの、乃木坂46メンバーとしてではなく生田絵梨花単独でドラマに出演するのは初となります。ということで生田絵梨花自身のコメント、はい、ゲスト出演が決まった時、初めは実感がなかったというか、月9はいつも見ていましたし、それに出られることに驚きました。台本をもらって自分の役のセリフや名前を載っているのを見てから、どんどん実感が湧いてきてすごく嬉しくなりました。台本を読んだ感想、ついつい小説を読むように読みふけってしまい、謎が解けた時には衝撃を覚えました。実際に演じる時もその衝撃を表現できるように頑張ろうと思いました。演技で心がけたこと、様々な表情を出せるように心がけました。あと謎を解く上で重要な役割を担っている役でしたので、視聴者の方々に先を読まれないような演技をしないといけないと思いました。とにかくすごく緊張しましたが、自分なりに考えて演じてみました。うまく演じられているか不安ですが、ぜひ楽しんで見ていただけると嬉しいです。
初めてには思えへんぐらいしっかりやってたと思うんですよね、うんうん、まあそのお嬢さんっぽい感じの役でね、うん、でちょっと嫌なやつというかね、うん、そういう役やったじゃないですか、うん、それでもしっかりこなしてたし、でまあね、そのアイドルなんでね、ちょっとこんな役はと思うかもしれないんですけど、でもちゃんと真剣にこう前向きにというかやってたんでよかったと思いますけど ね、
うん、で生田絵梨花のオフィシャルブログの方では、昨日放送されたビブリア古書道の事件手帳見ていただけましたか？私もドキドキしながらオンタイムで初めて見ました。撮ってる時は全体がどう仕上がるかわからなかったけど、見たらなるほど、おおって少し感動しちゃいました。どんどん謎が解けて面白かった。田辺さん途中まで優等生かと思いきやって感じでしたね。自分で見ててわーってなりました。メンバーや友達にもよかった、怖かったって言ってもらえたので嬉しかったです。本当にいろいろ吸収できたし楽しかったな。またいつかこういうお仕事ができるように精一杯頑張りたいです。あ、時計仕掛けのオレンジの本が通販で売れてるみたいで、なんだか嬉しいです。今日本屋で探してみたけどなかった。
やっぱりでもアイドルっていう感じのコメントですよね、うん、でも僕らの頃のアイドルってね、その怖い役をやって怖がってもうだからよかったとかっていうコメントってあんまりなかったと思うんですけど、うん、これって時代の違いというか、う
ん、単なるアイドルというよりは女優も目指してると、うん、そういう思いが言わせてるんだとは思うけど、
はい、
まあとにかくゲスト陣にも注目のビブリア古書道の事件手帳なんだけど、はい、ストーリー的にはなんと最後にしおり子が階段から蹴り落とされてしまった。でその犯人とは前々からちょこちょこっとね姿を現していた人物、
はい、ストーカーみたいな男いてましたもんね、
うん、ひょっとしたらレギュラークラスの登場人物ということになるのか、
はい、
だとすると候補は、
うん、前回やたらとね、うん、店長の藤波が出てたような気がするんですよね、
ほうほうほう、
ちょっと怪しいような気もするんですけどね、
うん、ちなみに第6話のあらすじ、何者かに石段の上から突き落とされた篠川しおり子は救急車で病院に運ばれた。しかし幸いなことに足首の骨折だけで済み、小浦大輔は安堵する。 一方で倒れていた潮理子を見つけ救急車を呼んだのが藤波明夫だと聞くと大輔は顔を曇らせた。やがて志田はじめ篠川文也藤波が病室を出ると潮理子は大輔に病院に持ち込んだ金庫から一冊の本を取り出すように頼む。パラフィン紙に包まれたそれは太宰治の晩年だった。潮理子はこの本を狙う男に突き落とされたのだと明かした。潮理子の入院中大輔は一人でビブリア古書堂を切り盛りするが古書の知識がないため苦労する。そんな大輔の様子を見に小菅直哉藤波がやってくる。そんな折店の外に出た藤波が大きな声を上げた。大輔と直哉が駆けつけるとワゴンの中の本にガソリンがかけられていた。
でもこれ聞くとますます藤波怪しいですね
ということでとにもかくにもビブリア古書堂の事件手帳、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。